坂まで。ウィンウィンウィンウィン。あれは MRS どこ社だろう。皆様いかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライター荒牧亮のちょっとそこまでのお時間でございます。いつもお聞きいただきありがとうございます。この番組はシンガーソングライター荒牧亮、私本人が自分の運転で全国日本全国各地を、運転で回ると、ライブツアーを回っている時に見てきたものとか感じたもの、食べたもの、いろんな話を出会った人たち、していこうという番組でございます。ただいま国道1号線を走っているんですけれども、名古屋から静岡県静岡市に向かって走っているところでございまして、全200キロぐらいですね。で、残すところ130キロぐらいとなってきました。国道1号線なんで結構信号に引っかかります。いつになったらバイパスが出てくるんだっけなっていう自分の記憶との勝負になってきておりますけど、この回が終わったら一回まあちょっとコンビニで休憩でもしようかなと思ってますが、やっぱ高速の方がいいかなってもういつも葛藤しますね。で、私の前を走っているのが、ちょっとね、5月といえどやっぱ少し寒いんですよね。あ、電車も走ってるな、まだ。あ、そっか、まだ12時回ってないのか。私の前を走ってるのが、オープンカーなんですよ。MRS? わかんないけど。で、その横を走ってるのが、トヨタ車で、同じ、オープンカーではないんだけど、まぁ、ちょっとスモークの強めにしてる、白い車ですね。まぁ、両方とも高級車ってわけですね。いやー、でも私ももしお金持ちになったら、機材車と、スピードの速いそうな、天井の低いスポーツカーじゃないけど、そういうのは乗りたいなーなんて思います。まあでもあんまりお金使いたくない、ケチンボだからそういうのしないかな。今は本宿っていう駅のところ通ってるのかな。なんか新幹線も通ってそうな、あ、高速がすぐそば通ってんのか。へえ、ここで一旦合流するのかな。東名高速沿いの、1号線に今私は、差し掛かっているところで、もうだいぶ車の量も少なくて、私の前を走るのがその白い車2台なんですよね。で、すんごい飛ばすのかなって思って、バーンって行っちゃうのかなと思ったら、そうでもなくって、意外と私と同じようなペースで走っていて、で、その、また信号だ。本当にね、信号に1号線は引っかかるけど、これ飛ばさせないための仕組みかな。タイミングってどうやって決まってんだろう、信号って。いつも思うな、本当に。というわけでね、進路を東に取っているわけでございます。で、若干このスポーツカーの反応が遅いんだよな。マニュアルなのかな?マニュアルだろうな。なんかマフラーもすごい出てるしな。あ、ごめんなさいね。というわけでね、もう真夜中の1号線ですよ、国道1号線。いや、考えてみれば、この国道1号線は、日本橋から出てるわけですよ、東京の。それで、大阪の曽根崎警察のあたりで2号線になるわけですよ。確かね。それが、九州の方まで繋がって、九州に行ったら国道3号線になるわけですよ。で、その九州国道3号線でしょ?じゃあ4号線はどこかって言ったら、秋葉の方とかね、わかると思いますけど、国道4号線がそこにあるわけですよ。で、ずーっと東北の方に伸びていって、で、青森市の、あれどこら辺なの?郵便局がね、確かにあるんですよ、青森市に。大きい郵便局。で、そこに FM アップルとか、FM 青森とかがあるんですけど、その FM 青森のあたりで、それが7号線に確かなるのかな。で、じゃあ国道5号線はどこなのってさ、多分北海道なんですよ。多分ね。ちょっと忘れちゃったけど。道は繋がってますね。つって、人間が作ってるものですから。 つながってるんでしょうけども、なんかそれを本当に日本西側の国道を全部使ってるわって思うと感慨深いです、私。いやー、すごいツアーになりました。で、残すところあと3本でこのツアーが終了しますね。ツアーが終わるといえど、あー、もうあっという間に前の白い車が2台とも見えなくなっちゃいました。あー、飛ばすポイントを皆さん知ってるんですね。あと 1km で音羽釜氷のあたりに、なりますね。日本、その後3本なんですけど、今日はですね、14日日曜日、いつの収録だよって思ってる人も多いかと思いますが、オフ日が2日連続続いちゃったんですよ。まあ自分の中のプランとしては13日がオフ日で14日に境みなみ出られたらいいなって思ってたんですけど、土曜日になっちゃったので、5連チャンのライブになったんですが、幸いですね、その方が良かったっていうことに、転びまして、日曜日はですね、私バスで高速バスに久しぶりに乗りましたけども、バスで福井まで行ってきました。で、その福井には何をしに行ったかと言いますと、いつも私が12月になると、ちょっと去年はね行けなかったんですけど、まあワンマンライブをねしに行ってるところがあるんですよ。松岡町っていうのが福井県にあるんですけど、でその隣に永平寺町っていうのもあって、その永平寺町の大工がね、みんなで歌いましょうっていう合唱みたいなのがあるんですけど、それをまあ最初見に行ってたんですよ。大工なんてそんなに生で聴ける機会ないわと思って。で、その永平寺町とか周りの町内の人たちが大工を歌うみたいなのがありまして、それを見に行ってたんですけど、じゃあちょっとりょうちゃんも参加してみるかいって言われて、マジっすかつって参加させてもらって、さすがにソプラノは高すぎて出なかったんで、その下の、アルトかな、アルトだったかな、で参加させてもらいました。もう全然歌えない、もう全然覚えてないやあ、ちょっと歌いたいなって思ったけど全然覚えてないや。あれ、でも譜面は多分家に帰ったらあるんですけどね。その、福井県に、まあちょっとご縁がありまして、今度、その松岡町にある芝神社っていう神社があるんですけど、そこが33年に1回の遷宮っていう、まあ御霊抜きをして、神社自体を、なんていうの、綺麗に作り直すみたいな、お祭りがあるんですよね。で、その芝神社のお祭りって結構いっぱいあるんですけど、中でも春祭りと秋祭りっていうのが結構盛大なお祭りらしくって、で、その秋祭りにいつもお世話になっている方がですね、荒牧亮、その遷宮の機会に、コンサートとしてぶっ込めないかっていう風に考えてくださいまして、で、もしかしたら神社の境内で歌えるのかな、どこで歌うんだろう、全然見当がつかないな。で、せっかくなんでその神社の遷宮の歌じゃないけど神社の歌を作りたいなと思いまして、それをね、せっかくだからやっぱ神社で歌いたいなっていうのもあったんで、提案をさせてもらったら、おー、ぜひぜひということで、で、曲調はこういうのがいいなーっていう風にパッと思いついたんですけど、歌詞はやっぱ一度も見たことのない神社のことを軽々しく歌えないし、で、その神社についていろいろ教えてもらっているうちに、その神社がとんでもない歴史を持った神社だっていうのを知りそれどころじゃないって、もうますますちゃんと作らないとこれはもうバチが当たるんじゃないかなと思って、で、しかも松岡町の皆様になんか寄り添えないようなね歌詞を書いてもしょうがないんで、なんかちょうど日曜日がオフで、そのいつもお世話になっている方 も日曜日だったらお休みだっていうことで、ちょっと予定もあったみたいなんですけど、ちょっとご案内いただけないですかっていうことをちょっとわがまま言いまして、松岡町の芝神社、そして永平寺っていうお寺ですね、すごいでかいんですけど、を案内していただきました。はい、それをね日帰りで行ってきたんですけど、久しぶりに高速バス乗ったらずっと寝てたわ、移動中目覚めたらついてたわだから景色のこと全然語れないわと思って、ではそのね永平寺町のその大工の時に自分のコンサートも2回ほど3回させていただきまして、1曲は輝いてを合唱で作っていただいたりもしたんですけど、りょうちゃんはピアノの曲がいいねっていう風に言っていただいて、この曲を歌いました。聞いていただきたいと思います。荒牧亮で For Child。
今年ができる。
はい、お聞きいただきましたのは荒牧涼で For Child でした。ありがとうございます。もうこのピアノを今では自分で弾きながら歌うんですけどね、再現まではできないけど、なんか近いイントロを弾いておりますね。皆様にもいっぱい聴いていただきたいなと思います。ライブ会場にぜひ遊びに来てくださいね。でね、この曲を永平寺町に、永平寺町じゃないのかな、あれはどこ町なんでしょうかね、福井県立大のホールでいつも大工を歌ってらっしゃるんですけど、そこで私もグランドピアノ弾いて歌ったり、あとギターもね、この間は、やらせてもらいましたね、一昨年ですね。なのですごい付き合いが深いところではあるんですが、まさかそんなね大切な、お祭りに、いつも5月3日が春祭りで10月3日が秋祭りらしいんですけど、秋の方の10月3日に合わせるようにその遷宮が完成するとかっていう話が聞いたんですけどね、その秋祭りの前の前の週にあたるのかなには、浅野敦子さんがですね、古事記の読み聞かせみたいな朗読、なんて言うんだっけ、朗読でいいのかな、一人芝居みたいな形で古事記を読んでくださるそうなんですね。なのでその日曜日に私は行きたいなと思ったんですけど、まだちょっと今の時点ではどうなるかわからないですね。いやーでもすごいですね、浅野敦子さんはそうやって古事記だったりっていうのを朗読会みたいなのをされて、ずっとされていらっしゃるようで、もう何年も何年も続けてらっしゃるっていうのを聞きましたね。すごい熱意があるっていうか、やっぱり表現していたい方なんだなって思いましたね。私の中ではもう完全に危ないデカの浅野敦子さんしか知らないんですけど、いやー、浅野ゆう子さんよりも浅野敦子さんの方、まあダブル浅野みたいな時代があったらしいですけど、私わかんなくて、浅野敦子さんの方がちょっとやんちゃな感じで映ってはいたんですけど、古事記をね、そうやって皆さんの前でいろんな地域に小学校とか、行ってらっしゃるということだったんですけど、その33年に1回のタイミングに、浅野敦子さんをオファーして来てくれるということになったそうです。いやー素敵ですよね。で、私はその日曜日の方ではなくって、本祭の行われる10月3日の方に、組み込んでいただけるっていう話をいただきました。ただまあ平日なのでね、どれぐらいのお客さんが来てくれるのかっていうのは分からないよっていうことを言われてはいるものの、そんな大切な日に荒牧を、しかもね東京の人間をわざわざ呼ぼうとしてくれている気概にもう感謝の気持ちが溢れてやまんす、マジで。で、今日はその芝神社を見に行ったり、あとね宮司さんのお話を聞いたりしてきたんですけど、もうとんでもない歴史を持ってたっていうのはですね、そこの神社は1500年の歴史を持っているということでですね、1500年前って何かって古墳時代ですからね。ほんでね、驚くことにその芝神社からちょっと山を、まあ芝神社自体もちょっと山の中腹にあるんですけど、山をちょっと行ったところには古墳の遺跡があるんですよ。で、そこももちろん連れてっていただいたんですけど、古墳があって、で、しかもそれが、まあ屋根はかろうじてコンクリートで作られていたものの、ほぼほぼ剥き出し、もうびっくりだって。しかもそれって1500年前のままの姿だからね。あ、まあ、色とかは落ちてるかもしれないけど、そのお山、春日、あ、違う、なんて山って言ってたかな。その山自体が、春日古墳って言ってたかな。いうのがあるんですけど、 その山自体が赤土の多分山だと思うんですけど、その古墳の中の本当にあの石棺ってわかるかな、石の棺桶がそのままの状態で置いてあるの。だから風にはさらされてるわけですよ。雨にはさらされないにしても。で無料でもちろん入れるし、山あの松岡小学校っていう脇の坂道をビャーって登ってって、もうそこにすぐ古墳があるっていう。で石棺が見られて、いやもう何なの、あの何も大事にしてんのかしてないのか分かんない感じで置いてある状況って。お、今東名高速豊川インターのあたりですね。何だったんだろう、今ね思い出しても不思議してしょうがないんだよね。で、どうやら、その、福井県の松岡っていうあたりには古墳がいくつもいくつもあるらしくて、50基ぐらいあるんじゃないかっていう風に言われていて、で、その春日古墳の他にも、全長100メートル級の二本松古墳っていうのがあるんですけど、私の古墳のイメージは、平野に堀があって、古墳がドーンと真ん中にある前方後円墳ね、じゃないの。福井はなんとね、山の上に山の上に古墳を作ったわけよ、お墓を。でもちろん石棺だから石も運ぶでしょ。あ、極楽湯や、あ、ここに極楽やったんや。石を運ぶでしょ。で、川にある、すごい綺麗に丸く、もう削られて削られて丸くなって平たくなった石を敷き詰めたりとかっていう、その石も運ぶでしょ。それを山の上ですよ。結構高い山だよ、だって。もうなんかいろいろ信じられない。で、その近くにももう一つ、前方後円墳があって、おそらく、そのご案内ね、していただいた方は、山ごとに、全部墓があるんじゃないかっていう風に言ってて、でやっぱりなんで山の上に作ったかって、そのやっぱそこの一帯を治めている人のお墓だから、その町がちゃんと見渡せるようにっていう風に多分山の上に作るんだと思うんですけどね。1500年の歴史で、聖徳太子って皆さんわかると思うんですけど、そのひいおじいちゃんに継体天皇っていうのがいまして、引き継ぐの継ね、糸辺に断るの右側の、に体で継体天皇っていうのがいるんですけど、継体天皇っていうのはその福井県の出身と言われていて、福井県っていう地名をあえて使いますけどね、福井県の生まれと言われていて、なんかまあそれも伝説にもう近いらしいんですけど、もうすっごい難しい。奈良の方から、お嫁さんがやってきて、もう全然難しい。難しいんで、携帯天皇でぜひ調べてみてください。難しいな。なんかそれで、その奈良っていうのは平城京ですよ。平安京よりも前の平城京。平城京の時のお姫様が、福井まで行ったと。で、その福井の人たちの言葉遣いというか、イントネーションっていうのは、ちょっとその、韓国の、朝鮮の、イントネーションとすごく近いんですよね。なんとかでええ、なんとかでええって、ちょっとその語尾が、うねる感じなんですよね。で、それって、よぼせよとか、もしもしって意味ね。とか、なんとかせよ、なんちゅせよとすっごい似てるわけですよ。で、その古墳に眠っていたと言われる冠とかを見ると、日本のものとはちょっと違って、やっぱ朝鮮の大陸との貿易が盛んだったんじゃないかみたいなところで、それで、なんかやっぱそこの影響をすごく色濃く、残しているんじゃないかと。で、その継体天皇っていう風になれたのは、 その奈良からのお嫁さんをもらったから、邪馬台国に呼ばれたんじゃないかっていう風にも言われてるという話をされて、もうなんかいろいろな、すごい、もうとにかく古い歴史を持ちすぎていて、私の頭はパンク寸前でした。なんでかっていうと、歴史がとっても苦手だったので。年号と名前がね、本当に覚えられなくってね。いやーでももし興味がある方はですね、芝神社っていうのもありますけれども、その松岡、福井県松岡にまつわるいろんな歴史っていうのを調べてみると、その一帯の日本の中でもちょっと特殊な土地であるっていうことが、わかるんじゃないかなと思います。歴史好きの方はぜひ、探してみてください。調べてみてください。私の口からは全然もう今運転しながらだから余計に何にも伝えられない。申し訳ない。本当にごめんなさい。なんでね、もう情けない話ですけど。
およそ700メートル先、西八丁。
久しぶりやな。
左方向、
ナビさんよ。
静岡浜松方面です。
お、いよいよ出てきましたね、浜松。今はどこを走ってるんでしょうかね。まあ、国道1号線を走ってることには変わりないんですけど。これから国道23号線に、え ?23 号線に合流します。じゃあ23号線をずーっと行った方が良かったんじゃないの？あ、違うわ。
静岡浜松方面で。
1号線なんだ。そうか。で、ここから23号が始まるんだ。
左方向です。
はっはー。というわけで、右に行くと蒲郡。まっすぐ行くと、イラゴミサキ、イラゴミサキ、伊豆の意に良い、よしあしの良いに湖でイラゴミサキと読みますね。それで左に行くと静岡浜松という交差点に差し掛かってまいりましたよ。いよいよ静岡入りですね。いやーもうなんか私、誰にも真似できない生活というか人生を送れている自負が、ようやく出てきましたね。いやー、大役を仰せつかさ、つかりま、仰せつかりましたので、ちょっと、一日使って取材に行ってまいりましたが、とっても貴重なお話を聞きました。芝神社の宮司さんがまた面白い人でねー。
この先、しばらく道なりです。
はい、というわけで、じゃあここで一曲聴いていただこうかなと思います。歴史の歌っていうのがやっぱり今までそんなに作ったことがなかったので、こういう時に書ける曲っていうのはすごく難しいんですけど、でもなんかそうですね、何ヶ月も前のリクエストにこれを書いていただきましたので、いや、受け取ったのは私は最近なんだけど、この配信がすごい先になっちゃうからね。この曲をかけましょう。今日は同じミニアルバムから、宝物。
生きるだって衝突は絶えない簡単なもんじゃない
はい、お聞きいただきましたのは荒牧亮未来というミニアルバムから宝物、お聞きいただきました。というわけでね、だいぶだいぶすごく深い話になっていきそうだったところに、私は何の知識もなく全然深くなれなかった。もう歴史って本当に覚えるの難しい。でも行くと覚えるよ行くとちゃんと覚えるよ、その芝神社が春日大社の、をお祭りしているとかね、覚えるよというわけでエンディング参りたいと思います。シンガーソングライター荒牧亮の、情報はホームページからゲットできます。 http://www.lioaramaki.com 亮荒牧.com です。荒牧亮で検索して、あ、ラリルレロは全部 R で大丈夫です。そして荒牧亮で検索していただきますとツイッターやブログが出てきますので、よかったら検索してみてください。荒牧亮の荒は草冠の荒い、そして牧場の牧、カタカナで亮でございます。荒ぶる牧場、カタカナで亮と覚えていただけたら覚えていただけましたら簡単かなと思いますので、ぜひ検索してみてくださいね。ホームページにリンクも貼ってあります。そしてですね、この番組へのご意見ご感想は、メールにて受け付けております。radio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com です。ぜひ皆様、どしどし皆様のね、お住まいの情報ですとか、なんかこんな歴史話とかでもいいです。何でもいいので、送っていただけ、何でもいいって乱暴かな嬉しいですね。よろしくお願いします。というわけで、名古屋市から静岡市までの約200キロの道のりでしたが、もう少しで半分ぐらいかな、残すところ110キロという表示になってまいりました。表示も静岡浜松の文字がね出てきましたね。もうそろそろねバイパスに行くんだと思うんだよな。ほんでここは何市なんでしょうかね、全然わかりませんね。南栄っていうのがありますけれども、二川駅っていうあたりを走ってますね。こっちですかね。はい、では、安全運転で終わりたいと思います黙ると怖いよねではでは、ちょっとそこまで行ってきます。またお聞きくださいね。ありがとうございました。荒牧亮でした。またねー。